午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス RT の時間です。2026年7月2日の最新論文から、マス RT カテゴリの13本をピックアップしてお届けします。1本目は、ショーン・コトナーさんによる、セントラル・イソジーニーズ&コンジューガシー・クラス・イン・デダクティブ・グラップス、還元的群における中心同型写像と共約類です。この論文では、還元的群における半単純元の中心化群の成分群に関するスタインベルグの記述を一般化しています。特にユニポテント元の中心化群が群の普遍被覆がエタレでない場合に非緩薬になり得ることを明らかにしました。ここが非常に興味深いのですが、票数が不適切で普遍被覆がエタレにならないとき、ユニポテント多様体とニルポテント多様体の間にスプリンガー同型が存在しないことを証明しています。なんとこれらのピカール群が同型ではないことを示すことで直感に反する結果を導き出しました。さらにこの結果を L パラメータのモジュライ空間や普遍変形間の特殊ファイバーにおける一般的多重度の計算に応用しています。これによりある種のブレユイメザール予想で予測されていた等式が普遍被覆がエタレでない場合には成立しないことが分かりました。還元的群の構造が票数という監査会次第でこれほどまでに劇的に変化し表現論にまで影響を及ぼすというのは非常にスリリングな展開だと思います。2本目はジャスパー・ファンデ・クリーケさんによる深谷カテゴリーズ・オブ・コーローン・ブランチーズ・アズーニーク・リフォメーションズ1位な変形としての空論分子の深谷研です。空論分子のシンプレクティック幾何学は非常に複雑で、その深谷研を決定するのは至難の業と言われています。そこでこの論文ではまず因子の補集合の深谷研を計算し、その後に変形問題を解くという相対的なアプローチでこの困難を乗り越えようとしています。具体的に水平ヒルベルトスキームを扱い、物質因子を取り除いた上で Z の2乗グレーディングという追加の条件を使ってあり得る変形の候補を絞り込んでいます。特に物質因子を除去した後の深谷研の記述や特定の生成ラグランジアン、そしてその自己順同型代数とニルヘッケ代数の同一子を巧みに利用しているのが面白いですね。複雑な対象をあえて一度壊して後から条件を絞って再構築するという戦略には非常に理にかなった力強さを感じます。最終的にこの手法によって空論分子の深谷研を特定することに成功しています。3本目はジンレンチさん、サイモン・ジャックさんによるデダクティブモノイッズ・オーバー・ゼネラル・ベース一般の規定上の還元的モノイドです。この論文では単位群が分裂還元的群であるような一般の規定スキーム上のアフィン代数モノイドというかなり高度な対象についての理論を構築しています。これまでフィールド上での研究はビンベルグさんやリッタトーレさんによって進められてきましたが、それを一般の規定へと拡張し分類定理を導き出した点が非常に画期的です。特に面白いのはこの構成のためにルスティグさんの修正量子群とその標準規定という現代的な道具を巧みに使いこなしているところです。このアプローチのおかげで軌道平方の組み合わせ的な記述や正規性の性質が明らかになり、さらには一般の規定スキーム上での還元的モノイドの随伴症に関するスタインベルグ型の定理まで証明されています。ビンベルグモノイドの有限型整数モデルを具体的に構築できたことも数論的な応用を考える上で大きな成果と言えるでしょう。4本目はジョナサン・グルーバーさんによるプセウド・セントラリザーズ・イン・アフィネ・ヘッケ・アルゲブラスアフィン・ヘッケ代数における偽中心化子です。この論文では二重アフィン・ヘッケ代数の中での中心化子の構成から得られる偽中心化子という部分代数が導入されています。著者の狙いは アフィングラスマン多様体のホモロジー間を組み合わせ論的にモデル化したアフィンホミンスタンレー部分代数の急変形を作ることでした。まず偽中心化子という特定の部分化群を定義し、それが部分代数になることを証明しています。特にバー対合を用いて自己相対な元を定義し、カジュダン・ルスティグ理論とシューベルト計算を組み合わせた正準規定を構築している点が非常に巧妙です。驚くべきことに、タイプ A のルート系においてこの偽中心化子が過干であることが証明されました。さらに正準規定の展開係数が皮膚のローランタ公式になるという予想を立てており、この整地性にこだわり抜く姿勢に代数的な美学が強く現れています。最終的にアフィンヘッケ代数の中心がこの偽中心化子に含まれることを示し、急関数や半急関数の逆カジュダン・ルスティグタ公式を用いた具体的な公式を導き出しました。5本目はグリンチェンさん、ファンシーさん、シャオビンタンさんによるオルモストマルチプリシティ1プロパティオブスフェリカルバラエティーズオーバーフィニテフィールズ有限体上の球面多様体のほぼ重複度1特性です。この論文では表現論における重要な問いであるある群の規約表現を部分群に制限したときにその重複度が一つになるかという問題を扱っています。数体上の球面多様体ではこの性質がよく知られていますが、有限体の世界ではうまく機能しないことが多いんです。そこで著者たちはほとんど全ての規約表現でこの性質が成り立つという少し緩い意味でのほぼ重複度1特性という概念を導入しました。解析にはドリーニュ・ルスティグ理論やグロタンディークのトレース公式といった強力な道具が使われています。特にボレル部分群の安定化群という幾何学的な条件がこの特性が成り立つための必要十分条件になることを突き止めたのが大きな成果です。具体例として一般線形群と直行群のペアを調べているのが面白いですね。票数が2の時だけは安定化群が非連結になるせいでこの特性が崩れるという結果になっていて、対の票数という地味に見える条件が決定的な差を生む点に通論的な深みを感じます。この研究は相対ラングランズ計画における強いテンパード条件の有限対反を提示しており、表現論と代数幾何学をつなぐ見事な架け橋になっています。6本目はグンター・マレさんによるハリッシュ・チャンドラ・テオリーズ・エンノラ・ディ・アリティ・アンド・ローカー・ブロック・フォースペットシズ・スペッツにおけるハリス・チャンドラ理論・エンノラ・相対性トルキエ・ブロックです。この論文では有限還元的群における単ポテンキア文字の理論をスペツと呼ばれる複素反射群に関連した対象へと一般化しています。特にこれまで証明されていなかった原始的なスペツにおける合理的な性質を検証することが大きな目的となっています。著者は計算機を用いたアプローチを積極的に取り入れており、ギャップやメープルといったソフトを使って具体的に検証していますね。理論的な裏付けだけでなく泥臭く計算で確かめる姿勢が伝わってきます。主な成果として、まずハリス・チャンドラ理論とハウレット・レーラー理論の正当性が証明されました。これにより単ポテンキア文字をカスピーダル対に基づいた系列に分割でき、それが相対米油群の規約文字と一対一に対応することが分かりました。また反射の次数が2である対合的なスペッツについてはアルビス・カーティス相対性の存在を確立しています。さらに変数を逆数に置き換える操作で次数多公式が変換されるエンノラ相対性についても証明されました。最後には単ポテンキア文字の属への分割が相対ヘッケ代数のルキエブロックと完全に一致することを示しています。ただフーリエ行列の構成についてはまだ一般論が必要なようで、今後の課題として残されています。7本目はアントワン・トゥゼさんによる The Universal Property of Strict Polynomial Functors 厳密多項式間種の普遍性です。 この論文では厳密多項式干渉という概念の普遍的な性質について深く掘り下げています。まず票数がゼロの世界では、この積種の件が一つの対象から自由に生成されるテンソルアーベル件になることがよく知られていました。ところが正票数の世界になると、なんとこの便利な性質が成り立たなくなってしまうんです。でもここで諦めずに考えるテンソルアーベル件のクラスをうまく制限することで、この問題を解決できることを著者は示しました。新しい普遍性を定義することで、これまで知られていた様々な構成をうまく回収できています。特に厳密多項式干渉のエクスト代数が他の多くの文脈でのコホモロジー計算に作用するという結果は、計算上の強力な武器になりそうでワクワクしますね。抽象的な権論の枠組みを使いながら具体的な計算への道を切り開くアプローチには、非常に鋭い視点が光っています。8本目はボロディミル・マゾルチュクさんによる On the Number of Extension Closed Adjective Subcategories for Uniformly Oriented A の N クイバーズ、一様に方向付けられたタイプ A の N の矢筒における拡大平下方的部分圏の数についてです。この論文では、ある種の矢筒における部分圏の数を数え上げるという、一見シンプルながらも計算が非常に難しい問題に挑んでいます。実はこの問題、整数点の三角配列から特定の条件を満たす部分集合を選ぶという組み合わせ論的な問題に置き換えられるんです。単純に計算しようとすると、N が15を超えたあたりから数千年も時間がかかってしまうそうで、その絶望的な計算量に驚きました。そこで著者は、2つの関数を交互に使う巧みな再帰的手法を編み出し、なんと N が100まで計算できる効率的なルートを切り開きました。結果としてフィボナッチ数やカタラン数といった数学でおなじみの数列との意外なつながりが見つかっただけでなく、突位相との一対一対応まで導き出しています。特に公式構造の解析において、軸に固定された長方形を取り除くことで要素を特徴付ける視点はパズルのようで非常に鮮やかです。またマイクロソフトのコパイロットを計算戦略やパターンの特定に活用して予想を立てていたという点も、現代的な研究スタイルで面白いですね。9本目はハルト・ムラタさんによるクォンタム・イマジナリー・シュアー・ワイル・デュアリティ量子虚数シュアベイユ相対性です。この研究では、パラメータを任意に選んだひねじれアフィン型 A のキバーヘッケ代数を扱い、対象群の岩堀ヘッケ代数との相対性を確立しています。特に岩堀ヘッケ代数のパラメータがキバーヘッケ代数を定義するパラメータによって具体的に決まるという点が非常に明快で、納得感がありますね。この相対性はクレシェフさんとムースさんが導入した虚数シュアベイユ相対性を変形させたものになっています。さらに虚数層における単純化群の指標が相対標準規定やカズダンルスティグ多項式を用いて計算できることを証明しています。また特定の条件下では標準化群の指標が対応する量子群の PBW ベクトルと一致することも示されました。代数的な構造が複雑に絡み合いながらも、最終的に綺麗な形で結びつく展開には心地よい快感さえ覚えます。最後には他のひねじれアフィン型についても検討が行われています。10本目はディエゴ・アルベルト・バルセロ・ニエベスさんによるラージ・シルティング・ミューテーション・イン・エクストリアンガレーティド・カテゴリーズ、エクスト三角圏における大きなシルティング変異です。この論文では、もともと三角圏で考えられていたシルティング変異という概念をさらに一般的なエクスト三角圏へと広げて考察しています。この理論はクラスター理論におけるクラスターティルティング対象の変異や、ティルティング理論におけるコンパクトな二項シルティング副体の変異などを同時にカバーできる非常に強力な枠組みなんです。今回の研究の面白いところは、 これを無限次元のケースまで拡張した点にあります。集合で索引付けされた積や余積を持つエクスト三角圏において無限次元版のシルティング変異を構築しました。この成果を応用することで任意の感情の N 個シルティング複体の変異理論や有限全次元を持つ感情の無限次元 N ティルティング化群の変異理論を導き出しています。有限次元の世界から無限次元へと視点を広げることでこれまでバラバラに見えていた変異の仕組みが一つの大きな理論として統合されていく快感がありますね。非常に野心的なアプローチで数論や大数幾何学の基盤となる兼論的な視点に新しい風を吹き込んだ研究と言えるでしょう。11本目はマキシム・フェロンさんとニキータ・サフォンキンさんによるダブルトランスポーズド・ポアソン・アルゲブラス二重転置ポアソン代数です。この論文ではポアソン代数の非可観なアナログとして二重転置ポアソン代数という新しい概念を導入しています。これはコンツェビッチとローゼンバーグの原理と整合性が取れるように設計されているのが心強いですね。まずはアイデンティティ適応型という少しシンプルなバージョンから検討し、その後に一般的な定義へと展開していく構成になっています。驚くべきことに単位的結合代数上のこうした構造はたった一つの導出によって支配されることが証明されました。さらにこの仕組みを使うことで表現代数上に一般線形群の普遍な転置ポアソン構造を導き出しています。またクローリー・ボビーによるポアソン構造の転置版である H0 転置ポアソン構造も定義しており、トレース写像を用いて普遍量感の上に転置ポアソン構造を構築することに成功しました。非可観な世界でポアソン構造をうまく転置させるという非常にテクニカルで挑戦的なアプローチがなされた研究です。12本目はダニエル・スコ・ドララックさんとシュヤン・エさんによるセミシンプルタイプス・フォー・クエーター・ニオニック・フォームズ・オブ・ピアディック・クラシカル・グラックス・アンド・コンパチブル・ベータ・エクステンションズ・ピアディック・コテン群のクオータニオン形式における半単純型と適合的なベータ拡張です。この論文はピアディック・コテン群のクオータニオン形式におけるベルンシュタインブロックの記述に挑んだものです。もともと一般線形群のために発展した型の理論をこれらの特殊な形式にまで拡張して滑らかな複素表現を具体的に記述しようとしています。研究の流れとしてはまず自己相対な半単純相と半単純指標を構築し、それらを組み合わせて型を定義します。ハイゼンベルク拡張に基づいた表現などを使い、それが特定の型のカバーになることを証明することで各ブロックに対する半単純型を導き出しました。特に面白いのがエンド普遍透過性が本質的な強約性を意味することを導き出した点です。さらにブルハット・ティッツ建物の中心下群のチャンバー状の点によってパラメータ化される適合的なベータ拡張の属も構築しています。最終的に任意のベルンシュタインブロックに対して半単純型が存在することなどを定理としてまとめています。これにより表現カテゴリーの研究を深さゼロの場合まで還元できるため局所ラングランズ計画にとって非常に強力な道具になりますね。最後はマス GR からのクロス投稿でミカエル・ビョークルンドさんとアレクサンダー・フィッシュさんによるディレクショナルエクスパンション・イン・アーゴディック・アクションズ・オブ・カウンテーブル・グラップス加算群のエルゴード的作用における方向的拡大です。この論文では加算群が確率速度を保つ作用を持つとき、ある方向へ速度が広がっていくという方向的拡大という性質について研究しています。具体的には正の速度を持つ集合がある巡回部分群の作用によって拡大するかどうかを考えています。著者たちはこの問題を解くためにサイクリックエスケープ特性という表現論的な条件を導入しました。これが満たされていれば全エルゴード的な作用は必ず方向的拡大を持つということを証明しています。 特に面白いのが、この特性を証明するためのアプローチが2通りある点です。まず、有限生成べき例群に対しては、べき例クラスに関する機能法を用いて証明しています。中心のスペクトル構造をうまく分解して制御する手法が鮮やかですね。一方で、高ランクの単純格子のようなケースでは、定常文字の合成という全く異なる強力な道具を使っています。もちろん、すべての群がこの性質を持つわけではありません。ランクが2以上の自由群などはこの特性を持たないことが示されており、理論の境界線がはっきりしています。最後には、有限生成多冠群すべてがこの特性を持つのではないかという予想を立てて締めくくっています。さあ、そういうわけで、還元的群や表現論から、不可夜兼、アフィン・ヘッケ代数、兼論、そしてエルゴード作用まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ってきました。こうした高度な概念が結びつく心地よさを感じられたのではないでしょうか。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。